皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、気候ネットワーク主催で学校断熱に関するウェビナーね、行いました。ちょっとその内容なんかもお伝えしていたらなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りします。最初ですね、ちょっと、報道の関係でロングインタビューがですね、パタゴニア創業者イボン・シェイナードさんにね、した内容が書かれていまして、ちょっと長めなんですけども、紹介したいというふうに思います。気候変動は人類最大の脅威。パタゴニア創業者が自社株3900億円を寄付した理由という、ね、タイトルなんですけれども、これもあの京都にもありますね、パタゴニア創業者イボン・シェイナードさん84歳となってますね。もうこんな年だったのかというふうに思ったんですけども、気候変動への危機感を繰り返し語り、会社の利益を環境保護に当てる仕組みを考えた経緯を明らかにしたということなんですね。で、なぜ自身と家族が保有するパタゴニアのほぼ全てを寄付し、同社の利益を気候変動対策に当てようと考えたのですかっていう質問があってですね、このイボン・シェイナードさん、世界中を旅してですね、全ての大陸でクライミングをしてきたんですけれども、やはり、自然破壊がね、ひどいっていうのを目の当たりにして何とかしたいっていうのはね、当然のことだってことなんですね。で、自然を壊し地球温暖化を招くことは私たち自身を破壊することだ、ね、実際私たちは大型の哺乳類を次々と絶滅させているっていうね、世界中で起きていることは始まりに過ぎないということなんですよね。で、気候変動ね、今は人類にとって最大の脅威だということで、デイビッド・ブラウサーがね、ブラウワーさん、デイビッド・ブラウワーという方ね、死んだ惑星でビジネスが生まれないというふうに言ったということなんですね。まさにその通りで、この地球温暖化対策っていうのは利益の使い道としてこれほど良い方法はないっていうふうにおっしゃってるんですね。いや、これはまさにその通りかなというふうに思うんですよね。地球温暖化対策お金かかるじゃないかと、どうするんだみたいなことを言う人いるんですけれども、これほど良い方法はないんですよね。このあたり皆さん、見習ってみたいなというふうに思いますけども、株の寄付にあたってはさまざまな、ね、選択肢を検討したということなんですよね。で、会社を売却してその利益をすべて寄付することも考えたけれども、新たな所有者が今の形で会社を存続させるかは分からなかったと、株式公開も選択肢であったんだけども、上場企業っていうのはやっぱり利益のことをしか考えていないということね。で、そんな企業になるのは嫌ということで、決断は理にかなっているということだったということなんですね。で、このシェイナードさんの子どもたちも会社を継ぎたがらなかったということで、30億ドル、約3900億円ね、株を手渡したことにね、躊躇なかったんでしょうか、大富豪になるということにね。このシェイナードさんは、私はもともとクライマーで、当時からとてもシンプルに暮らしてきた、ね、飛行機もエコノミークラス、中古車に乗って小さな家に、ね、50年以上住んでいる、それが私という人間、子どもたちと同じ、子どもたちも同じで、私たちは富を重視していないということなんですね。これなんかもね、まさにまっとうな考え方かなというふうに思いね、皆さんがこんな考え方になっても、欲しいなというところもありながら、とはいえね、なんかもう目の前のね、貧困の問題というのも現実に起こってはいますので、みんながみんなこんな考えにはなるっていうのは難しいかもしれないんですけれども、少なくともね、経営者であったりね、こういうことをしている人たちにとっては、こんな考え方っていうのはね、重要かなというふうに思います。で、日本では気候変動対策の議論がまだまだ活発とは言い難い ということでね、この答えもねすごくね、興味深いと言いますか、日本人は政府が全てをやってくれると思い込んでいるのではないか、ね、日本にはこうした対策に取り組む、まあ、NGO が少ないということで、私たちにとってもね耳の痛い話なんですけども、それでは政府がね何かをしてくれるのをただ待つだけになってしまう。ちゃんとね NGO のようなものを作って、政府に頼らないでねやっていくということがね重要だということで、アメリカ人は政府が機能しないことを知っているってね、これもなんか面白いご意見だなというふうに思うんですけれども、まあ、それでね、寄付をするということなんですけれども、ただ、それでも地球を救うために使われる寄付っていうのは 3% 以下なので、今後パタゴニアが毎年1億ドルを地球を守る活動に使うということでね、大きなメリを期待できるというふうにおっしゃっているってことなんですよね。まあ、ですからね、日本、まあ、政府が全てやってくれるというふうに思い込むのは良くないのかなというふうに思いますね。ただ政府は政府でね、しっかりと役割を果たすということも、重要ではあるんですけれども、はい。で、市民が地球温暖化対策のためにできることは何でしょうということでね、まあ、この答えは、もしあなたが文筆家であったら世界の不公正について書く、責任があったり、あなたが写真家なら、撮る写真の大きな力を持つということで、自分の強みは何か、自分に何ができるから、自らね問いかけてみてほしいということですね、まあ、自らねできることはたくさんあるんじゃないかということを、ね、おっしゃっています。で、ブラックフライデーでね、もうこれ買わないでっていう広告がね出たっていうのはね、これ有名な話なんですけれども、やっぱり、そのあたりもねしっかりと、まあ、利益だけを考えるっていうことじゃなくってね、このビジネスにとっても環境を考えるっていうことでね、このジャケットが本当に必要なのか、考えようと、それから、ね、不具合が出たら修理する、体型が変わったらね、別の人を探すっていうようなことでね、まあ、子どもたちなんかもね、何世代にもわたって子ども服が愛用されるなっているということで、まあ、修理工場もね、作らなければならなくなったというふうにおっしゃってるんですけれども、まあ、こういうね、まあ、ビジネスの形、それから、意見広告なんかも出しているんですけども、それどうなんですかっていうことなんですが、アメリカではロビー活動にね、信じられないほどの金が投じられ、政治家が企業に買収されていると、私たちはそうした企業とは反対側に立つと、トランプ前大統領のような政治家も見たくないからみたいなことを、ね、おっしゃっていて、まあ、まさにそうだなというふうに思うんですけれども、やはりねそのあたりも、しっかりとね意見広告なんかも出していきましょうと。で、普段ねどんな暮らしをしてるんですかということで、ね、やっぱりシンプルな暮らしをしていて、釣りをしたりね、関係に負荷をかけたくないっていうようなことでね、パソコンも使わず携帯電話もほとんど持たないっていうことなんで、こちらの方はねちょっとね、なかなか難しいなというふうに思うんですけれども、やはりこの E メールに時間を費やすなんていうのは馬鹿げているんじゃないかっていうね、このあたりもね、見習いたいな、ゆくゆくっていうか、まあ、できるだけ早く私もパソコンも E メールもない、暮らしをしたいなと思ってはいるんですけども、そうはなかなかねいかないのかも、まあ、と思います。で、このシェイナムさんのヒーローっていうのは日本人で、登山家の坂下直江さん、青森の方なんですけどね、この方の父親ですごくまあね、岩場で魚を釣り、山で、山菜を取って最低限のものを買ってね、1ヶ月2万6000円ほどで暮らしていた幸せな人ということはね、最も少ないおもちゃを持って死んだものは価値というのが好きな言葉の一つ、これでね、理想の人生だというふうにおっしゃってますね。で、まあ、全てね寄付を終えたということで、長い手続きが片付いてホッとしていると、ただ生活は何も変わらないね、以前とは違うのは、ね、会社を所有していないということで、パタゴニアには200年続く会社になってほしい、ね、で他の会社と同じであってはいけないということもあるんですけれども、まあ、他の会社も、ね、これを見習ってほしいなというふうにも、ね、思うということはあります。はい、ということでね、パタゴニア総合社の、イボン・シェイナムさんがね、ま、あのインタビューに答えた内容というのをお伝えをいたしました。はい、それからですね、この、断熱ワークショップ どうしたらできるんでしょうというね、セミナーをして、これは東北芸術大学のね、竹内先生のお話、それから千葉商科大学のね、学生さんのお話であったり、あるいは、岡山エネルギーの未来を考える会のね、事例というようなこともね、お聞きしてですね、いろいろこう学ぶことが多かったんですけれども、竹内先生のお話ではですね、やっぱりこうノウハウっていうんですかね、これまで関わってこられて、どうやればうまくいくんだろうということで、まずはチームを作ろうということなんですね。で、だいたい100万円ぐらいのお金がかかるので、そのお金をどうするのか、そのオーガナイズしていくね、組み立てていく人っていうのはね、どうやってお金を集めていくんだろう、それから工務店もね、探さないといけない、地域に根ざして地域の役に立ちたい工務店さん、これがね、この人たちが加わっていただくとすごくね頼りになるんじゃないかということなんですけども、教室をどこを選べばいいのか、どんな断熱工事をしていくのか、ね、それからやっぱりね、作業もするんだけど学びも大切ということで、温暖化とかね、断熱のことを学べるレクチャーなんかも、した方がいいよねっていうことがあります。で、まあね、やはり安全、学びね、ちゃんと焦らないで、フォローできる。これワークショップのね、その日だけでもしかしたら、終わらないかもしれない。それはちょっとね、中途半端で終わるというところが良くないし、事前の準備なんかもしっかりしていく。そしてね、やっぱり参加費は取りましょうよということをね、言っています。保険なんかもね入ってやって、こうネットワークが今できるつつあってね、いろんなところに広がりつつあるので、ね、これ広げていったらいいかなというふうに、言ってくださったんですけれども、それを受けてね、千葉商科大学の、ソーネというね、グループ学生団体の人が、千葉商科大学で、こんなことをしてきましたということでね、これ まさにね、大学生らしくちゃんと企画準備をして情報発信もしてね、検証もしてというようなことで、しっかりできているっていうのはね、ありました。報告いただきました。で、最後ね、エネミラがですね、岡山県内でね3校ぐらい、行政とか学校とかと連携してやってきたということがあるんですけれども、ここではですね、倉敷の私立、小学校、岡山市立の中学校、なんかでやってきているということなんで、その、やり方であるとかね、どんな人たちが、こうね、関わってきたかっていうようなこと、ね、それから、お金どうやって集めたかっていうようなこともね、すごくこう、自ら主体となって、やっているということをね、お伝えいただいたということでね、これ希望ネットワークのホームページにね、ウェブの、様子が YouTube で見られますので、ぜひご覧になっていただけたらなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいと思います。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。